おはようございます。これより通告書に従い一般質問を行います。先日並びに先ほどの同僚議員からの一般質問と一部重複する箇所があろうかと思いますが、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。3年間以上にわたる新型コロナウイルス感染症との戦いが続く中、国民のワクチン接種が進み、さまざまな制限が少しずつ緩和され、元の日常を取り戻すべく、すべての人がその歩みを進めているところであります。しかし3年間以上に及ぶこのコロナ禍で、雇用の喪失、また昨今の国際的な社会不安などに起因する物価の高騰などにより、苦しい生活を強いられている人も多くいることも事実です。留萌市におかれましては、国が交付する地方創生臨時交付金の活用による有効かつきめ細やかな支援を実施していただくことを期待しているところであります。さて、現在留萌市では明るい将来に向けた数多くの施策に取り組んでいるところであります。道の駅留萌内に進出を計画している国内大手企業のアウトドア用品のショップ展開をはじめ、それに伴う地域における豊かな自然を活用したアウトドア観光の推進に向けた取り組み、さらには洋上風力発電に関連し、その港湾基地として大きな役割を果たすべく、拠点となる周辺の港湾整備計画など、これらは今後数十年間にわたり、大きな経済効果を町にもたらすことが期待され、私も楽しみにしているところです。それらを踏まえまして、今回の一般質問は、大項目3点から質問を行います。大項目1点目、活力あるまちづくりについてから、中項目1点目、道の駅の周辺整備で期待される経済効果についてです。今年、道の駅に隣接し開業した屋内交流遊戯施設、チャイルモも、週末になると、多くの家族連れでにぎわっている様子を拝見します。大変喜ばしく思うところであります。さらに今後、国内大手企業によるアウトドア用品のショップの出店も道の駅エリアに計画され、道の駅を中心としたにぎわいが一層期待されるところです。また海外からの訪日客の受け入れについても、国は徐々に緩和しつつあることと、円安の影響により外国の方にとっては割安感を与え、観光を中心としたインバウンド需要に期待が持てることから、留萌市においてもその恩恵を町の活気に結びつける好機であると捉えています。そこで市としては、国内大手企業によるアウトドア用品のショップの誘致にあたり、市内飲食店への誘客や市内商店などを含め、経済効果額としてどの程度を想定し、今後の計画を進めていくのかをお聞きします。加えて、事業者の皆さんも道の駅の来訪者を自身のお店や地域の商店街などにいかに誘導できるかを自主的に考え、アクションを起こすことがにぎわい創出への課題と考えます。しかし、市内の事業者の中には、自身の加齢や後継者不足などの悩みを抱え、次の展開を踏み出すことに不安を抱えているというお話を耳にします。留萌市が策定する留萌市地元企業応援基本条例に基づく助成制度の利用促進が、市の示す経済効果を視野に入れつつ、事業者が抱えている不安を少しでも解消し、次の一歩を後押しする好機とも考えています。そこで、制度の周知と分かりやすい具体例などを該当事業者にしっかりとお示しすることが必要だと考えますので、そのための市の取り組みについてお聞きします。国はカーボンニュートラルに伴うグリーン戦略の中で、2030年までに新車販売で電気自動車20%から30%、2040年までには新車の販売で電気自動車や脱炭素燃料の利用に適した車種で合わせて 100% を目指すなどの枠組みを決めたことから、現在 日本でも電気自動車の普及に向けて本格的な取り組みが始まったと言えるでしょう。しかし、その普及に向けての課題は、何といっても動力である電力を確保するために必須である充電スポットなどのインフラ整備です。1回の充電による航行距離が改良され伸びつつあるとはいえ、南北に長く伸びるこの日本海沿岸地域において、電気自動車での移動は利用者にとって常に充電切れの懸念が常につきまとう、と言っても過言ではありません。また、冬場の気象条件が悪化しやすい環境においても、同様の懸念がより増すものと考えられ、その普及の妨げになるとも言われています。留萌が出入り口となる高規格幹線道路深川留萌自動車道の開通により、電気自動車に移行した一般利用の車両により、観光などで同道路を利用することが十分に考えられます。現状、市内で24時間利用可能な急速充電スポットは1箇所のみでありますが、充電スポットのニーズは今後増えることが予想されます。つきましては、今後の需要増を踏まえ、道の駅留萌に充電スポットを整備することで、道の駅を訪れる目的化と、充電時間の待ち時間を施設内などでの消費に貢献することができるのではないかと考えますが、設置についての考えをお伺いいたします。続いて、中項目2点目、アウトドア観光の提案に対する期待と要望です。4月に開催された第一常任会において、留萌市観光グランドデザイン検討業務報告書について、作成自宅者から報告をいただき、留萌管内並びに留萌市における観光資源の調査やアウトドアツーリングでの視点での課題、活用方針、そしてプロモーションの検討など、多岐にわたり広域観光の推進に必要な事業が示されました。私も大変興味深く資料に目を通させていただきました。アフターコロナを見据えた観光の位置づけとして、感染リスクを低減できるアウトドアに着目した観光に注目し、その受け入れを目指し、各自治体、地域が誘客に知恵を絞っていることも兼ねてより承知しているところであります。私たちが暮らすこの留萌地域も、夏季には海水浴やキャンプ、海に沈む真っ赤な夕日を楽しみに、多くの方が遠方より訪れ、楽しまれています。やはり留萌地域といえば海であることをつくづく感じさせられます。報告書の中でも、留萌市の地域資源として海岸部の景観に着目するとともに、山間部の森や公園なども資源として取り上げられています。今後、市は報告書をもとに観光グランドデザインを推進していくものと期待しているところであります。報告書にケチをつけるつもりは毛頭ございません。むしろこれからの推移に大いに期待しているのですが、今回のこの質問項目からは1点、市が検討を進める中で、ぜひアウトドアのゾーニングにおいて、特に海に関するゾーニングについてですが、私からご提案させていただきたいことがあります。カヤックなどのパドルスポーツの体験が報告書の中で提案されています。留萌の資源を有効に活用し、魅力の向上に期待が持てる企画であることに異議はございません。市内における海ゾーンは他にもございます。それは潮見緑地帯エリアです。広い用地と駐車スペースを有し、芝生や駐車スペースでは夏になると夕日を楽しみながらキャンプをすることもできます。また、波の静音度も高いと言われています。何より国道からのアクセスも抜群で、道路利用者の関心を大いに引くことができることから、潮見緑地帯エリアをカヤックなどのパドルスポーツのエリアとしてご提案したいのですが、検討の考えがおありかお聞きします。大項目2点目、地域公共交通についてから中項目1点目、AI を活用した公共交通の将来性についてです。 市は地域公共交通について今後の持続的な運行に向けた利用促進策の展開やより利便性の高い交通網の形成について留萌市地域公共交通計画の素案を作成しました。市内における地域公共交通はバスやタクシーなど長く広く市民の足として利用されてきましたが、マイカーの普及や人口の減少などにより年々利用が減少、またバス路線の統合や運転手の高齢化および人手不足により厳しい環境に置かれています。これは留萌市だけに限ったことではなく、同様の悩みを多くの町が抱えているとも伺っています。そのような中、最近は AI 運行バスが注目を集めています。これは人工知能が利用を希望する人からリアルタイムに寄せられる乗降リクエストを最適な乗り合わせや組み合わせを判断し、利用を希望する人が乗りたいときに行きたい場所まで自由に移動できるオンデマンド型の公共交通システムのことを指し、車両配車プラス運行の指示を行うことにより、利用者にとっては効率的な移動を実現できるとともに、事業者も空車のバスなどの無駄な運行を減らすことが可能になると考えられています。そこで留萌市では、この AI 運行バスの導入について、現在どのような方向性で話し合われているかお聞きします。一方、同素案では、一般的には運転免許証を自主返納した人や高齢者がマイカーでの移動ができなくなっても外出機会をためらうことのないよう、公共交通を用いた移動をしたいと思える社会を目指し、地域の実情に応じて自治体や事業者などによるさまざまな支援が行われていると記されております。市は運転免許証を自主返納された人に対し、どのような支援を検討しているのかお聞きします。続いて中項目2点目、公共交通空白地域の解消についてです。現在春日町区域にはバスが運行していません。地域住民から随分と以前のデマンドバスの試験運行時は自身は車の運転に自信があり利用する機会がなかったのですが、高齢になるに従い国道にある停留所までが遠く感じるようになってきました。もう少し近くまでバスが来てくれるとありがたいですという声をいただきました。 AI バスの利用が難しいかもしれない、またスマホなどに不慣れな高齢者もいらっしゃいます。高齢の方が多い区域でもありますことから、デマンドバスの運行の検討についてお聞きします。大項目3点目、悪質商法から市民を守るために、中項目1点のみですが、市民を守るための啓発活動についてです。令和3年度の市内における消費相談件数に関する市の報告では102件で、5年前の平成29年度の207件に対し約半分と減少傾向であると読み取れます。その相談件数の内訳を見ると、20歳未満と20歳代で約 11%、 70歳代以上で 43% と、若年層と高齢層がその半分を占めていることがうかがえます。また販売方法や契約解除に関する相談が全体の半分を占めていることからも報告から読み取ることができます。成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、これまで未成年者取消権により親の同意を得ずに契約した場合には、その契約を取り消すことができたものが、その行使ができなくなります。成年ということで クレジットカードも作成できるため売買における計画などトラブルに遭う危険性が増える可能性もあります。こうした被害やトラブルから若年層を守るために国や自治体が一体となり消費者行政を強化していかなければなりません。中でも消費生活相談窓口は解決・救済に大きな役割を果たしてくれると思いますが、何より被害に遭わないように自身が身を守る知識を身につけなければなりません。そこでお伺いします。成年年齢が18歳に引き下げられたことにより社会経験が乏しい若年層が契約トラブルなどのトラブルに遭わないよう在学時から啓発を行う必要があると考えますが、見解をお聞きします。以上、1回目の質問とさせていただきます。ご答弁よろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。
笠原議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、活力あるまちづくりについての中で中項目1点目、道の駅の周辺整備で期待される経済効果としてアウトドアショップ誘致にあたり経済効果額としてどの程度を想定し今後の計画を進めていくのかについてのご質問でございますが、留萌市観光グランドデザイン検討業務報告書では道の駅留萌を留萌地域のアウトドア観光の核としていくために必要な施設の一つとしてアウトドアショップの整備についての提案を受けているところでございます。道の駅留萌は地方創生や観光を加速する拠点としてこれまで以上に稼ぐ観光という視点を重視し成長していくことが重要であると考えており、稼ぐインフラ整備と民間参入により本施設への誘客による直接的な効果だけでなく周辺地域にどのような誘発効果として期待できるかを予測し具体的な構想計画づくりを進めていくことが重要であると認識しております。市といたしましては提案内容を踏まえ地域への経済波及効果や財源確保なども含めた市としての構想づくりに着手してまいりたいと考えております。次に留萌市地元企業応援基本条例に基づく助成制度の周知と分かりやすい具体例などを該当事業者に示すための取り組みについてのご質問でございますが、中小企業者や個人事業主については地域経済や雇用の主要な担い手として大きな役割を果たしていることから急速に変化する社会情勢に柔軟に対応する地元企業を応援するため令和3年7月に留萌市地元企業応援基本条例を制定し条例に基づいて設置した留萌市地域経済振興会議において真に地元企業のチャレンジを応援することのできる助成制度についてご審議いただき先月提言をいただいたところでございます。現在 助成制度の詳細を整理しているところでございますが、助成制度の周知につきましては、事業者の皆様にご理解いただけるよう、具体例なども含め、分かりやすい内容となるよう工夫してまいりますとともに、経済団体や事業者に対する説明会の開催のほか、商工会議所や金融機関の窓口でも制度紹介が可能となるよう、情報共有を図りながら、助成制度の周知に取り組んでまいります。次に、道の駅留萌への充電スポットの整備についてのご質問でございますが、カーボンニュートラル社会の実現に向け、電気自動車への移行が注目される中、その普及には充電インフラの整備が欠かせないものとなっており、多くの車両が立ち寄る道の駅においても、その役割を担う必要があると認識しております。北海道内の道の駅においては、127駅のうち52駅に急速充電器が設置され、道の駅留萌におきましても、昨年度より国や道から情報をいただきながら、設置に向けた検討を行ってきたところであり、今般、民間事業者との協定により、設置・管理経費を全額負担いただく形で、協議が整い、秋までに急速充電器1基が設置される予定であります。今後におきましては、利用状況を検証しながら、民間事業者の参画も得ながら、道の駅利用者の利便性向上やカーボンニュートラル社会の実現に向け、設備の拡充等について検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、アウトドア観光の提案に対する期待と要望として、潮見緑地帯エリアをカヤックなどのバトルスポーツのエリアとして検討する考えがあるのかについてのご質問でございますが、3月31日に NPO 法人留萌観光協会から受理いたしました留萌市観光グランドデザイン検討業務報告書では、作成協力をいただいた株式会社モンベルからも、留萌地域の観光資源に魅力を感じていただき、雄大な自然が楽しめる留萌エリアの港となるアウトドア観光の拠点というコンセプトのもと、海やダムなどを活用したサップやカヤックなどのバトルスポーツによる、パドルスポーツによるアウトドアアクティビティの提案を受けております。今年度に実施予定のモンベルアウトドア観光プロモーション事業において、地元アウトドア愛好者によるアウトドアメニュー実現に向けた実証実験などを行い、留萌地域全体の観光資源の洗い出しと実現可能な利活用方策などについて検討してまいりたいと考えております。次に、大項目2点目、地域公共交通についての中での中項目1点目、AI を活用した公共交通の将来性として、将来的な AI 運行バスの導入の可能性についてのご質問でございますが、令和3年度に実施した市民アンケート調査や市民意見交換会において、 現状のバス運行について便数の少なさや目的地までの遠回り、運行路線が複雑で分かりにくいといった理由により市内バスの利用が低迷する中、予約型のデマンド乗り合いバスの一種で目的地までの最短ルートを AI が判断し輸送する AI 運行バスの導入により、これら地域の交通課題の解決の一助につながる可能性があるものと考え、検討協議を進めてまいりました。しかしながら、すでに先行実施している事例から、バス事業者より運行経費負担が大きく、事業者負担での実施は困難であるとの意向が示されたことや、スマートフォンなどでの予約、運行確認に不慣れな高齢者への普及などの面から、導入に向けては、運用方法や経費負担などについて、さらなる検討が必要であるものと考えているところでございます。今後につきましても、交通事業者と協議しながら、既存バス路線の換算自体において、買い物、病院への通院に使いやすいルート設定により小型乗り合いバスでの実証実験を検討するなど、地域の交通課題の解決と利用度の高い新たな交通体系の確保を目指し、留萌市地域公共交通計画に反映してまいりたいと考えているところでございます。次に、運転免許証を自主返納された人に対し、どのような支援を検討しているのかというご質問でございますが、運転免許証を自主返納し、マイカーでの移動ができなくなっても、公共交通機関により外出機会を増やす取り組みが行われており、北海道では、北海道在住の65歳以上の方で運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた方が協賛店において運転経歴証明書を提示することで、さまざまなサービスが受けられる特典制度の実施が行われているところでございます。高齢者が免許返納しやすい環境づくりの施策として、効率的で利便性が高い公共交通手段の整備や乗車サービス券の交付、高齢者を対象とした路線バスの乗り方教室の開催などについて、留萌地域公共交通活性化協議会の中でもご意見をいただいているところであり、免許返納後においても安心して移動が可能な公共手段の確保、充実に向け引き続き検討してまいりたいと考えております。次に中項目2点目、公共交通空白地域の解消として、高齢の方が多い区域でのデマンドバスの運行の検討についてのご質問でございますが、公共交通の空白地域の解消を目的に、平成22年度11月1日から12月30日の2ヶ月間にかけて、デマンド型乗り合いタクシーとして実証運行を行った経過があり、春日町地区においては、2ヶ月間の合計利用数は67名で、1日の平均利用者数は約 1.3 名の利用にとどまり、本格運行には至らなかった状況でございます。市内バス路線につきましては、利用客の減少に伴う 恒常的な赤字や運転手不足からバス事業者では路線を集約化し運行を維持している状況であり、路線の見直しや増便は困難であるとお聞きしているところでございます。市といたしましては、幹線の路線バスを補完するデマンド型の交通手段について改めて地域の意見などもお聞きしながら交通事業者とも協議し、実現可能性について検討してまいりたいと考えております。次に大項目3点目、悪質商法から市民を守るための中で、中項目1点目、市民を守るための啓発活動として、若年層のトラブル防止のため在学時から啓発を行うことの必要性についてのご質問でございますが、民法の改正により4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、若年層の方々がこれまで以上に悪質商法などの標的にされることが懸念されております。未成年者が親権者などの同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、引き下げにより未成年者取消権が行使できなくなる方が増えることから、私といたしましても消費トラブルを未然に防ぐためにも在学時からの啓発は必要であると考えているところでございます。市といたしましても留萌高校の生徒に対して啓発冊子などを配布し、トラブルに巻き込まれないための注意喚起と消費者力の向上に努めているところでございますが、消費トラブルの未然防止に一層取り組むため、国や道、地元消費者協会と一体となって取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上です。
笠原議員。
はい、それでは再質問の方をさせていただきます。大項目1点目の、活力あるまちづくりについてから、中項目1の道の駅の周辺整備で期待される経済効果からの再質問でございますが、地域への経済効果額の具体的な数字や経済効果については、今後の推移を見守ることとさせていただきたいと思います。しかし、コロナ禍などで疲弊した地域の経済において街中への人流促進および経済誘導施策は待ったなしであります。そこで道の駅に街のイベント情報や市内事業者の広告などを配信、効果的に誘導を促進できることが期待ができ、またさまざまな災害時にもその情報を提供することができる屋外型デジタルサイネージの導入を提案しますが、つきましてはその設置についてのお考えをお聞きします。
市長。
屋外型デジタルサイネージの導入ということですが、デジタルサイネージは道の駅において情報発信を行う上で非常に有効な手法であると認識しております。今年7月下旬にはですね、プロモーション動画や市内事業者の広告を掲載するデジタルサイネージを屋内交流施設、遊戯施設チャイルモの中に設置する予定でございます。
笠原議員。
はい、屋内型のデジタルサイネージの設置はご検討があった 検討され設置されるということで伺いました。私は今屋外型ということで広く利用者に発信できる、デジタル情報発信ツールとしてお話しさせていただいたんですが、これはご検討は難しいということでよろしいでしょうか。
市長、
現在進めているのは屋内型ということで、屋外にはですね、昨年、留萌ロータリーの方からご寄付いただいた市内の観光マップというのもございます。現在、それと併用してですね、施設内に屋内型のデジタルサイネージを提供するということで、検討しているということでご理解をいただきたいと思います。
笠原議員。
それでは、中項目、小項目からですね、留萌市地元企業応援基本条例制定におけます助成金の活用についてなんですけれども、これは市外の人が新たに留萌市で新規開業、もしくは起業する際にですね、市内の空き店舗以外、こちらには活用できないか、これについてお伺いします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。先ほど市長の答弁にもございましたが、現在助成制度の詳細については整理中でございますが、今般新たな支援策といたしまして、留萌市内において新規創業または新規事業を創出しようとしている中小企業者などがですね、必要な土地また建物取得等の初期整備費を支援するという新規創業者支援助成金というメニューも新たに加える予定としているところでございます。以上でございます。
笠原議員。
はい、そのように進めていただければと思います。それでは続いて充電スポットの件なんですけども、先ほどのご答弁のとおり、本年11月に道の駅内に急速充電器を設置する予定であり、利用状況を見ながら今後拡充についてご検討されるというご答弁でございました。この充電の待ち時間をですね、街中への滞在時間の延長と消費活動の拡張への期待を込めてでありますが、商店街などの団体がですね、充電スポットを設置しようとする場合、この留萌市地元企業応援基本条例制定における助成金は、経済産業省が充電設備設置促進のために支出しております補助金との併用、こちらがこの助成金は可能になるかどうか、併用が可能になるかお聞きします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今回地元企業応援助成金助成事業の特徴といたしましては、地元企業がですね、国北海道等の補助金等補助事業等を十分効果的に活用してですね、新たな事業展開に取り組む際には、その中小事業者に対してですね、上乗せの支援を行う仕組みというのを新たに構築してございます。市内の中小企業者または商店街などでですね、充電スポットと設置する際には市の助成制度との併用ができるものと考えているところでございます。以上でございます。
笠原議員。
それでは留萌市としましても、そのような街中の滞在時間の拡張ですとか、促進のために、そういう団体もしくは商店街だとかに呼びかけだとか、今後進めてこのような充電スポットの拡充を促進していくお考え終わりかどうか お聞きします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。商店街の方ともですね、こちらの充電スポット等の設置についてはですね、これまで協議した経過もございます。管理の関係ですとか、設置の場所ですとか、そういうものに、まだまだ整理しなきゃならない課題があるということはお伺いしてございますが、引き続き情報交換してまいりたいと考えてございます。以上でございます。
笠原議員。
はい、整理していただいて今後につないでいただきたいと思います。続いて中項目2のアウトドア観光の提案に対する期待と要望からなんですけども、 先ほどのご答弁の中、アウトドア観光について今年度愛好者によるメニュー実現に向けた実証実験を行われるというご答弁をいただきました。これについてですが、先ほど私がご提案させていただきました塩見緑地帯エリアもこの十分に検討される可能性があると理解していいのか、この件についてまず確認をさせていただきたいと思います。市長に伺います。
市長。
塩見緑地エリアにつきましては今留萌川の導流堤の工事が行われております。その工事の状況を判断しないと確定的なものができないのかなというふうに思っております。今後砂の付き方、砂のあり方、そんなことも含めてですね、検討をしていかなきゃならないのかなというふうに考えているところです。
笠原議員。
今のご発言を受けてなんですけども、ぜひ私としてはアウトドア観光の拠点といいますかスポットとしてご検討いただきたい、土俵に乗せていただきたいという考えなんですけども、実はあのエリアには駐車帯にですね、市内の観光やイベント情報などの案内板、看板が設置されております。実はこの全く更新されず古いままなんですよね、情報が。またあの場所にはですね、中国栄光との友好のモニュメント、こちらなんかも設置されております。場所として非常に今後期待されるといいますか、場所として塩見緑地帯エリアというのはどのように今後留萌市としては活用されて、この短い期間といいますか次の段階に進むまでも、そのようにスポットモニュメントだとか保持された状態の中でですね、どのようにご検討されて活用ご検討されるかちょっとお伺いできればと思います。
市長。
現在塩見緑地帯につきましては港湾の浸水で港湾施設としてある状況でございます。先ほども答弁したとおり、現在河川の導流堤の工事等があって、今後も緑地帯としての協力、これは町内会へもお願いしてですね、周辺整備、草刈りなど、また花植えなどを行っていただいている状況でございます。今後も引き続いてですね、駐車帯と緑地の管理をしながら進めていくという状況で、まずそのパドルスポーツとの関連性については検討に至ってないということをご理解いただきたいと思います。
笠原議員。
はい、私も実はあの周辺でお世話になっている住民として草刈りだとか手伝わせていただいて、非常にいい場所である、体感していることからこのようなお話をさせていただいているということでありますので、ぜひ有効的な活用に向けた取り組みをしていただけることを期待しております。続いてですね、地域公共交通についてから、AI を活用した公共交通の将来性についてなんですけども、 AI 運行バスの運用につきましては解決しなければならない課題があることはご答弁からいただいたとおり全くその通りだと思います。しかし利用者のアンケートを拝見しますと、病院への通院としての利用が多い、このようなことからですね、伺えますように、今後、高齢化が進むにつれてですで、進むにつれ、地域公共交通の役割は一層増えるもの、役割は消えるものではないと考えます。今後も利用者目線に立った計画を立てていただきたいとお願いを申し上げまして、運転免許証の自主返納の件について質問をさせていただきます。運転免許証を自主返納された人に対し、安心して移動可能な交通手段の確保、充実に向けた検討をしていきたいということですが、市では現在、運転経歴証明書の掲示による特典やサービスについては具体的には検討されていないというふうに、理解しました。 まあ、今後自主返納者への支援を行う場合なんですけども、高齢の免許不所持者、免許をお持ちでない方、こちらの方との公平性が保たれないという課題も浮き彫りになると考えますことからですね、これについてはもし特典的な支援制を行うということであればですね、福祉政策の視点からも同じように支援をされてしていただけるようにと思うんですけども、まあ、こちらについての市長のお考えというものをお聞きいたします。
市長。
まあ、先ほどちょっとご答弁させていただきましたが、運転経歴証明書の交付を受けた方が協賛店において運転経歴証明書を提示するとサービスが受けられる、これが道の特典制度です。で、まあ、留萌で受けられないということは言ってないということでご理解をいただきたいと思います。で、今後ですね、やはりこの、運転免許証の自主返納につきましては、やはり、交通事故を防止する観点から積極的に、促進している自治体もあり、バスやタクシーの利用助成や、商品券の支給など講じられている状況について、まあ、把握はしているところでございます。私といたしましては、高齢者の交通事故の発生状況なども十分踏まえた上で、支援の必要性や方向性について見極めてまいりたいと考えておりますが、免許返納後においても安心して移動が可能な公共交通手段の確保を図っていくことが重要であるということを、ことで今協議会の中で議論をさせていただいているところなので、今その議論を整理した段階でですね、やはりこの返納についてもきちっと協議をしてまいりたいと考えているところです。以上です。
笠原議員、
よろしくお願いします。それでは、公共交通空白地域の解消からの再質問でございますが、いただいた手元資料にございます平成22年度実施のデマンド型乗り合いバス、乗り合いタクシーの春日町の情報を起点とした実証運行のデータでは、確かに利用が少なかったことが伺えます。一方、実証運行後の住民アンケート調査においてはですね、母数48に対してですけども、本格運用の運行の希望として、まあ、37% の方が、本格運行を希望されているというデータもございます。まあ、現在では当時よりも世帯も少なくなってですね、交通事業者の方に負担を強いることもあり、難しいということも理解できるのですが、空白地域の解消と持続可能な利用促進のために、1日数本だけでもですね、既存バスをですね、地域へ乗り入れがすることが可能か、それについてお伺いします。
市長。
まあ、バス事業者において既存の路線の集約化、効率化が図られている状況の中においては、やはり乗り入れ含めた新たな路線の見直しについては非常に厳しいものであると感じているところです。以上です。
笠原議員。
先ほどのご答弁でも、ございました空白地域の解消については、地域とのお話し合いにより、なんとかこちらの最善策について検討いただきたいということを、それではお願い申し上げさせていただきます。続いて、大項目3点目の悪質商法から市民を守るためについての、市民を守るための啓発活動についてです。ご答弁にありましたとおり、市におかれましては若者向けの啓発資材の配布ですとか、まあ、町内回覧の活用により対象年齢を問わず様々に展開しているという、啓発活動を様々に展開されていることが分かりました。しかし、昨今においてはですね、年齢を問わず手軽にネットによる契約などができるようにまた増加しております。しかしですね、契約の簡単さに比べまして、いざ解約しようと思うと なかなかその解約手続きが明確でなかったり、煩わしいサイトが非常に多いという点もございます。さらには最近、国は新しい資本主義の中でですね、貯蓄から投資へと呼びかけております。これに伴い、今後明らかに投資商品に関する悪質な勧誘ですとか契約が増すことが容易に推察できるわけです。市民がコツコツと苦労して貯めたお金をですね、なんとかトラブルから守るためにもですね、あらゆるパターンの消費トラブルへの啓発というものが一層必要と考えます。市長も先ほど、非常に力強く、一体となって取り組みを進めていくというご答弁いただきましたけれども、これについて、一層のあらゆるパターンの消費トラブルへの啓発への必要性、これについて市長の考えをお伺いします。
市長。
これ若年者に限らずですね、高齢者も含めて今でもまだまだオレオレ詐欺含めてですね、なかなか減少しない状況です。日本人の固有のやはりその、優しさ含めてどうしても困っている状況において必要なことをしなきゃならないということから、さまざまな犯罪につながっているのかなというふうに考えるところです。やはり今後警察ともやはり協力をしながら、また先ほども言いましたが高校とも協力しながら、やはりさまざまな犯罪に対処していくため、消費者協会などの協力も得て、詐欺や、投資、などのさまざまなネット商品に対してですね、啓発活動を進めて、いかなきゃならないというふうに考えているところです。今後もとにかく引き続き啓発活動に力を強めていくことが最善策だというふうに思いますし、スマホ教室などで、やはりそういう危険なものに対する見方もそういう中でですね、お話をしていくことも必要ではないかなというふうに考えているところです。今後やはり皆さんで声を出して、こういう防犯詐欺事件等についてですね、極力協力していければというふうに考えているところです。以上です。
10番、笠原議員の質問を終わります。